当に妻だったんだろうかちょっと疑問ですが、はい、
いや
ありがとうございます。はい、
はい、
じゃあ、いよいよ、じゃあまあ3つ目、僕の番ですね。
そうですね、はい、お願いします。
金箔が好きです。
ゴールデンボンバーですね。
いやいやいや、
あ、じゃあね、違う、
金色が爆発してるやつじゃなくて、
はい、
緊張で縛るやつです。
あ、緊張る、なんか
前緒だけど、ね、違う違う、虫は殺しません。
それはどっちですか、はい、男が縛られるのか、
はいはい、
女が縛られるのか、
はいはいはい、
あれもう両方込みの話ですかね。
基本的には両方込みの話です。
あ、両方込み。じゃあそうなると、まあ某横丁様の、
うんうん、
されていた SM 論の話に近いような、
うんうん、なんだろう、そこまで多分論じるまではいかないと思うんですけど、僕の好きなその、SM って言っても多種多様あるじゃないですか。
そうですよね。
ね、で、まあね、鞭で縛いたりとか、
はい、
いろいろあるんでしょうけど、
はい、
自分の好きな SM 表現のラインっていうのをちょっと説明しようかなと思って。
おお、よろしくお願いします。
はいはいはい、まあそういう表現に入ったきっかけっていうのは「ナナとカオル」っていう漫画なんですけど。
ですよね。はい、もう
まあ、あれはまたあれで別に一回設けようかと思ってるぐらいなんで、ここではあっさりやりますけど、まあ高校生カップルというか、カップルじゃないですね、幼なじみが本当は付き合えるような、感じじゃないって思ってたけど、なんだろう、そういう SM 的な息抜きと称した受験勉強のストレスを抜くための行為として SM を選択して、お互いのちょっといびつな関係を構築していくような漫画なんですけれど、
はい、まあ、それの詳しいことについてはまた別で
できるかなとは思うんですが、
もうぜひ、もう最近あれなんかコミックなんちゃらとかで、うん、あれの漫画の広告も見かけたんですよ。だからまた増えるんじゃないですかね、はいはいはい、読者さん、うん、
ね、だから今また連載してますよね。一回終わってたんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、一回シリーズがあって、で並行して別シリーズがあって、ちょっと大人カップルの話も交えつつでちょっとやって、で本編が終わったんですけど、まだその段階で2人とも卒業してなくって、受験勉強真っ盛りになって、その本編の一回終わってエンド後に彼氏彼女はどうしていったのかみたいなのがあるんで、
はあ、
はいはいはい、以下続刊中なので。
おお、なんか単行本は何巻ぐらい出てそうなんですかね。
ですね、3巻ぐらいだっけな。
あ、3巻ぐらいだ、
ね、本編の方は今連載中のはそれぐらいで、はい、元のはもっと長いですもん、
ね、そうですよね。
はい、
あ、その新連載でもう3回も出ちゃったんですね。で、その SM のラインということでございますけど。
ああ、そうなんですよ。なんだろう、結構そういう漫画とかだと、はい、縄でかっちり縛ったりとか、
亀甲縛りとかいうやつですかね、
うんうん、よく聞くのはそんなんですよね、
はい、
だったりとか、例えば革のボンテージの腹部をなんかベルトがついてて、それどうしよう、なんか止めるようになってて、その動けないとか、
はい、
うんうん、まあそういうのはいろいろあると思うんですけれども、
おい、
そこまでガチな感じのやつ、
おい、
は僕はあんまりピンとこなくって。
おとなると、うん、手錠とか、
うんうん、まあ手錠みたいなのでも、まあ今おもちゃとか、その実物でもなんなら通販で手に入るか入らないかっていうぐらいなんで、
はいはい、
あれなんですけど、あれはあれで、まあその本物を使ってしまうと事故が怖いというか。
ああ、割とリアルな話ですよね、
あれあれあれあれいや、なんでかっていうと、あれ、要はおもちゃの方はセーフティーがなんかついてて、鍵なしで、かけられた本人が外せるようなぐらいの、ロックを解除するようなボッチがついてたりするんですよね。
いや、まあだって本物は基本的にプレイに誰も使えないじゃないですか。
あ、プレイ 用ではないですよね、
ええ、
よっぽどその本人に手の届くところに鍵がここにあってっていうのをした上でじゃないと、
はい、
まあプレイとしては成立しないでしょうね。
いやまあそのプレイっていうのがあの、うん、ちゃんとあの、まあ、よくあの漫画とかだと、まあうんうん、フィクションだからっていうことで、うんうん、随分あのガチなことシーンやりますけど、まあ、本来のその SM プレイみたいなのをこうリアルに取り扱うようにもし漫画があるんだとしたら、うん、そこで取り扱われるあの手錠ってのはもちろんそういうおもちゃ の,、ま、あのに多分決まってるんだと思うんですけど、うんうん、まあ、
はいはい、
今回はそういうのじゃなくて、
なくて、できればもう身の回りにあるもの、
お、
例えばタオルであるとか、
お、
ネクタイであるとか、
はいはいはいはい、
まあ、あのズボンのベルトであるとか、
なんかこうあの専用の装備よりも、うん、あの身の回りのものをなんか使うことでの、うん、なんかある種の素人感っていうのと、
うん、
なんかこうそうなんですよ、リアルなものを使ったからこそ の,、まあ、あのその場その場であり合わせのものをやって、うんうんうん、やりたいだけやりました感っていうのがありますよね。この
そうそうそうそう、
わざわざそのなんかアダルトショップで一式揃えるよりも、
そうそうそう、
だから
よしやるぞみたいな、
そうそう、なんかある種のガチ感ありますよね。本当になんか犯罪行為してるかもしれない感が、そういった方がです、
関係がそのしっかり構築されて、実際にそういう状態の雰囲気を味わってみたいとかならまだわかるんですけど、その通常のカップルだと そこまで突き詰める可能性ってやっぱ少ないじゃないですか。
きっとそうなんですよね、はい、
うんうん、きっとそうなんだと思うんですよ。物とかの準備はほどほどにして、ただ精神性に関してはまあそういう風にしたいのであれば、攻める側受ける側みたいなのがはっきりしてるのがいいなっていう。
そうするともうそもそも縛る必要自体がないってことですかね。
まあそうなってきそうなんですけどね。例えばそのきつくそのほどけないようにするんではなくって、例えば、はい、タオルならタオルでもキュッとあの一重にだけ縛って、今日はこれ外しちゃダメだからっていう。
まあいざとなったらいくらでもなんとかなるんだけど、なんかこうその部屋で飼われてるようなこう雰囲気をやって、
うんうんうん
うん、やっぱそういう時だと首輪とかが欲しいですよね。
ちょっとそこ確かにですね、
そこまで来るとこう本格的になりすぎちゃうのかな。
いやそれはそれで行き着く先としてはいいと思うんですけどね。
あ、はい、まあ、うんうん、ちょっとスタートはもうちょっと軽い方でってことです
ね。うんうんうん、
いやほらあの犬の首輪って本当に犬飼ってたら身近にあったりするわけじゃないですか。
そうですよね。だからまあね、あれはかなりの憧れがありますけれども、そういうその取り決めというかその役割を受け入れさえすれば物理的に拘束される必要はないわけじゃないですか。
そうだから立場的に拘束とかされるかもしれないし、なんか弱み握られちゃって
で、まあそれぐらいのそのなんだろう、申し合わせができてる関係というか、そっちの方にまだと憧れるというか。
これあくまでプレイっていうことでいいんですかね。まあ、フィクションの中でのこうガチなことしてるってんじゃなくて、
うんうん、
プレイなんですね。
そうですね、プレイの話で、
あくまでプレイということでお互い了承の上で、うんうんうん、なんかあれですかね、こうまあ両方ともなんかテクニシャンっていうか経験済みだと多分あんま面白くなくて、あの2人ともこうあの探り探り手探りでやってって、ちょっと失敗談とかもあったりして、でもこれ言ってると単に2人エッチになっちゃうんだ。でもなんかあの2人エッチ的なあの漫画もっと増えてほしいって気持ちはありません？
成長談というか、
そうそうそう、もうあのこの2人でもそういうこと含めて失敗をいくつか重ねながらもね、あの、うんうんうん、それも含めてこうなんか愛を含むっていくって、
うんうん、あそこまであのハウツー文があのなくなるんであればそっちの方がいいですね。
そうかもしれないですよね、
ただですね、あの これをいろいろまとめてて思ったのが、そのできればそのあれなんですよ、イメージとしては自分が拘束する側なんですよね。
あれの身長の高い長髪の女性に縛られたいんじゃなくて、
あっとっとっと
、はい、ありません、あの自分よりも大きな人に縛られたいっていうか支配されたいって気持ちあります？ 最近逆が大きい気がするんですよ。すごい小さい女性に精神的に支配されるの方が今流行ってるじゃないですか。自分としてはより大きな女性に、いや自分が縛られたら支配される側につくんだったら、
はいはい、
大きな女性にされたいな。
そっちの方だったらまた別の話で、
はい、
相手の例えば身長が大きいとか、
はい、
自分の好きな範囲で行くと、まあ 2,3 メートルまで。で、あ、そうそうそう、その飛躍側というよりは可逆側の方のこう妄想の方が多いんですけど、
縛りたいわけなんで、まあ支配したいが正しいですかね。
ただこういう思考って女性に対するなんだろう自信のなさとか、
はい、
なんか気遅れするものとかそういうのから来てるのはだったら嫌だなっていう。
いやもう本当ね、その自信のなさとかそういうコンプレックスだとかですね、そういうのに心当たりがねありまくるとですね、攻め側に回ろうって気が全く起きないですね。自分です。いや、まあね、ただね、はい、それ突っ込まれるとガチで苦しいんで、言葉責めもしてほしくないという、結局そっちに行っちゃうんですよね。
あ、確かに、例えば音声作品とかでそのもうクズとか変態とか声をかけるようなのもありますけど、
人によってこうさっき言ったメス書きで言うと、最近もうなんか必ずワードの中に入ってる前髪スカスカってとか、あまりでもダメージでかすぎる人もいるでしょうし、はいはいはい、自分は大丈夫なんです、まだ大丈夫なんですけど。
まだ
NG ワードってやっぱあるんですよ。
そこをそれは言わなくてもいいじゃんってなっちゃう瞬間になりそうな、
それはシャレにならないからやめてって、急にムード台無しになっちゃうっていう。だから今これはね、本当にその SM クラブとかに通いまくってる人だったら、もう今もう笑い転げてるかもしれないです。なんてその幼稚なこと言ってんだってことを
聞い
た
けど、
どうぞね、そういう方ですね、ぜひお便りいただければかと思うんですよ。本当に
そう、この浅瀬でチャプチャプしてる人をこうね、2人を大波で巻き込んでほしいですよね。
本当そうですよね。そういう包容力、
ぜひ必要だと思います。
お待ちしております。
SM に対してはあくまで憧れの領域なので、
はい、
飛躍可逆みたいなところの振れ幅って実際自分的にはその少ないんだろうなと思ってるんですよね。
ほうほうほう。
だからあくまでそのシチュエーションとして好きっていうことなんでしょうけど、
はい、
ただ一個ですね、いろいろ探してて思ったのは、はい、あれです、痛すぎない程度に、
はい、
抱きしめ合う感じ？
あ、ジークブリーカー、サバ折り？
サバ折り、いやいや、じゃなくて、
おい、
ギュッとこう、
抱き
しま、
痛すぎないけど、うん、痛くってこと
で。そうですね、ちょっと少し呼吸が苦しいぐらい。
あれですか、オーバーロードでアインズ様がやったような、でもあれで抱き殺しちゃったからダメかな。
あ、圧迫感というかほどほどに強めになったら、そこそこなんだろう、苦しいまでないけど、なんか
自分がこう体の全部の筋肉とかさまざまな肉が前の方にこう出てるんで、自分もそんな風に抱きしめると、はいはいはい、自分が苦しくなる、はるか手前で自分が抱きしめてる方が苦しくなっちゃう気がするんですよね。だから想像つかないんですよ。
はいはいはい、はい。
こっちが苦しむ前に相手が、ギブアップするんじゃないかな
って。なるほど。埋もれてしまって。
お互いにこう、なんか、コピロク対ボルグハンみたいに、こう、関節技とかなんか掛け合ってお互いにってだったら分かるんですけど、まだ。抱きしめるとなるとね、まあ、背中から一方的に抱きしめられるんだったらまだ分かりますけど、なんかそれだとちょっとラブすぎる。
ああ、はいはいはい。
なんか、アスナロー抱きって言うんでしたっけ、あれ。なんかあれ、憧れちゃいますよね。でもそれだと今度は SM 感が全然なくて。
ああ確かに、ただラブイだけですね。
ラブイだけですね。
そうそう、だから微妙な範疇なんですけどね、そういうのが僕好きですっていうのを、高速までいかないけどっていうので、まあここあたりに分類されるのかなと。
ああ、ということなんですね。まあ、初めにも言ったけど、今回は実体験有無については、まあ、完全に、まあ、NG ということで。
もうご想像にお任せ
します。ご想像にお任せします。
では次に、
はい、もうちょっとこの話を本当は1時間ぐらいするかもしれないと思ったんですけど、ちょっとかなり巻きできますわね。今度はですね、
はい、
リアル話なんです。いや、リアル話って私のってんじゃなくて、アンドロイドみたいな話じゃないってことなんですけど、
ああはいはいはいはい、
女エージェントものって言えばいいんでしょうかね、
うんうん、
こうスパイ、
うんうん
うん、暗殺者、
うんうん、
あるいはなんか捜査官、場合によってくの市でもいいです。
ああはいはいはいはい、
それでですね、ターゲットの男性との、
うん、
秘連ものです。
ああなるほど。
単に殺すだけだったら、ね、遠くからピストルで撃っちゃいいんですけど、
うんうんうんうん、
そうじゃなくて殺すんですよ最終的に。殺せって言われてるんですけど、うん、
ああはいはい、
一旦そのターゲットに近づいて、
うんうん、
一旦こう親密な関係、もちろん肉体関係ですけど、
うんうんうん、
思った上で、
はいはい、
何かこう情報を引き出したり、
うんうんうん、
それの持ってる何か物を入手した上で、
うんうん、
最終的に殺害しろと、うんうん、2段階ぐらいに分かれてまして、任務が。だから一番パーフェクトなのは、
うん、
その情報を引き出した上で殺害しろってことなんですけど、
はいはい、
その期限が決められていて、
うんうん、
期限内にそれを情報を得られなかった場合は、
うんうん、
殺害だけでも全うしろと、
うんうんうんうん、
そういう指令を受けてるわけなんですね。
はいはい、
でもうその指示通りにですね、その男に、近づいて、もうそういう関係になるわけなんですけど、
うんうん、
なかなか情報が手に入らない、
うんうん、
口を割らなかったり、何かこうはぐらかされたりしてですね、
はいはい、
場合によっては自分の正体に相手が気づいてるんじゃないかって雰囲気すら出すんですよ、うん、だからもう完全にこう殺そうと思ったら殺されるかもしれないっていうような、
うんうんうん
う
ん、
そういうスリルの中です、
はいはいはいはい、
なかなか、でもこう男女として愛し合ってる時だけは、
うんうん、
つかの間捨てたはずの女に戻ってるっていうのに、う
ん
う
ん、はいはいはいはい、
でも長引いてるうちにですね、もういくつか本気でそのターゲットに惹かれていくわけなんですよね、
うんうんうんうん、
でただそうやってなかなか任務を達成しないと、
はいはい、
組織から警告が来るんですよ。
うんうんうんうんうん、
まあもちろん仕事熱心なのは結構だけど、
うんうん、
一番の目的を忘れるなよと、
うんうんうんうん、
間違っても変な気を起こすなと、
はいはいはい、
誰も組織からは逃げられないと、
はいはいはい、
釘を刺すわけです。まだ信頼は置いて、うん、だからなかなか情報を得られないからさっさと殺して、うんうん、大元の目的を得るのもいいんですけど、それは B 勝利であって、
うんうんうんうん、
S 勝利を取りたいんだったら、
はいはい、
情報を取らなきゃいけないから、
うんうんうん、
ギリギリまで粘るうちはいいんですよ、
うんうんうん、
ただ大丈夫かって警告は釘を刺してるんです、
ね、はいはいはいはい。
でですよ、ここでですね、リスナーの皆さんも含めてちょっと、また皆様にこう問いたいんですよ、
うんうん、
さてどんなエンディングを望みますか、あなたは。
それやったらレオン系の話好きです。どっちか片っぽが犠牲になって、
はい、
片っぽは逃がすみたいな話。
ああ、じゃあ逃げるんですね。
うんうんうん。で、そのシチュエーションだと、
はい、
逃げられるとしたら、女性側が死なないとちょっと可能性が少ない。
要するに戦闘力があるんで、
うんうんうん、
盾になるのは普通は女なんですよね。
ですよね。うんうん、で、フレディさんの場合は、
まずですね、一番好きっていう話、どれが最終的に自分が一番好きかっていうのは最後に言いますけど、
はいはいはい、
これね、妄想というよりはこれね、なんだろう、漫画というよりは小説によく読んだ気がするんで、うん、まあ、その記憶頼りになんですけど、一つは、うん、もうターゲット殺すんですよ、
ああ、はいはいはい。
ただ、もちろん情緒的に殺すわけなんですよね。
うんうんうんうん。
もう、やっぱりそのね、相手は自分の正体に気づいていたんですよ。
うんうんうん。
ただ、それで、そのことをですね、相手に伝えたりはしなかったわけなんですよ。
はいはい。
そうだっていうことも、女暗殺者の方分かっていたから、
うん
う
ん、
最後こう銃を向けてですね、
うん、
なんで問うわけなんですよ。
はいはい。
もう正体は気づいていたけど、
うんうん、
それでも許される時間までは一緒にいたかったんだと。でも、情報を与えちゃうんですよ、そこで。で、もう十分だと。
うんうんうん、
でね、それでですね、撃つんですけど、
はいはい、
お願いだから、
うんうん、
撃つときに、
うん、
紙でですね、
うん、
根元を隠してほしいんです。泣いてるかどうかこちらで判断させないでほしいんです。
あー、なるほど、はいはいはい、はい、
最後にですね、さようならでもありがとうでもいいんですけど、
うんうん、
その一言言って、
うんうん、
こうなんか空の絵とかで銃声だけが小さくポンってこう、あるいは銃声すらならなくて銃声が鳴ったことを分かるように、
はいはい、
こう鳥が飛び立ってるような、
あー、はいはいはいはいはい、はい、
でそれでですね、任務を完遂して、
うんうん、
よくぞこの難しいミッションをこなしたっていうことで組織からも評価されて、
うんうん、
もう仲間内からも尊敬の眼差しでこう、ああ丸々先輩だって見られるんですけど、
うんうん、
全くどこ吹く風でもう次の任務へとこう、うん、カツカツカツってこう早歩きで、
はいはいはい、
勝手くし、もう死んで終わりっていう、
なるほどはいはいはい、
っていうのが一つ、
うんうん、
で二つ目は、
うん、
逃げ切れるわけがないということも承知で、
うん、
やっぱりその男と逃げるんですよ。
ああ、はい、一回逃げる、はいはい。
でもうさまざまな銃撃戦とか、
うんうんうん、
散々繰り広げた上でもう隣の国ぐらいまで逃げるんですよ、
うんうんうん、
で逃げ切れたととりあえず思ってるんですけど、
はいはい、
で例えばそうですね、フランスかどっかのですね、あ、ちなみにですね、自分の想定だと最初のですね、うん、話自体がイタリアかなんかの話です。
なるほど、はいはいはい。
で、なんかこう静かなですね、湖、うん、湖畔があると思ってくださいよ。
うんうんうん、
そこでもう、もういかにも恋人同士のように、こうボートを浮かべてですね、
うんうん、
こう2人でこう、本当に波一つのない湖畔をこう、ボート漕いでたりするもんだと思ってくださいよ。
はいはい。
で、もう非常にその中でつかの間の幸せを感じてですね、
うんうん、
ふっと瞳を閉じるんですけど、
はいはい、
直後に銃声化して、
うんうん、
男が倒れるわけですよ。
お
で、ボートからどこに隠し持っていたのか、
うんうんうん、
ライフルを取り出して、
へーへー、
撃ってきた相手を返り討ちにするんですけど、
うんうんうん、
もう彼はもう致命傷なんですね、
うんうんうん、助からないと。
でも今はの際に、
うん、
短い間だったけど、
うん、
思い出をありがとうって言ってでもそれを見取ってから、
うんうん、
もう自分の胸を拳銃で撃ち抜くんです。
おお、はいはいはい、
っていうパターンと、
と、
最後これが一番好きなんですけど、
へーへー、
ターゲットと女暗殺者が、
うんうん、
そのターゲットの家から出てこなくなっちゃったんですよ。
うんうんうん、
要するにもですね、組織の人間観察して、見てるんですよね、
はいはい、バックアップというか監視役というか、はいはい、
特に、まあ、警告した以上もう監視役がついてるんですよね、
うんうんうん
うん、でなかなか出てこないから、
うんうん、
任務が失敗した可能性も考えて、
うんうん、
別の組織の者がその家の中に侵入するんですよね、
うんうん、
そしたら2人がですね、
うん、
同じベッドの中で、
うん、
幸せそうに本当に満面の笑みで二人ともこう向き合って笑いながら寝てるんですよ、
うんうんうん、
でもその人も暗殺者だから、
うん、
もう分かってるんです。でその掛け布団で言うとムード台無しなシーツですか、
うんうん、
かかってるのをゆっくり静かにですね、
うん、
引っ張りますと、
うん、
二人とも生まれたままの姿でですね、
へ
へ、お互いの胸を拳銃で撃ち合ってるんですよ。
おお。
それで、でですね、その偵察した人はですね、はいはい、組織に報告するんですよ。
うんうん、
ターゲットと、ターゲット及び監視対象の死亡を確認したと。
はいはいはい、
ターゲットの殺害には成功したが、うんうん、彼女はそれの反撃によって刺し違いとなった模様だと、
うんうんうんうん、
なおこの監視対象であった彼女に組織への謀反を計画していた証拠は発見できなかった、
う
ん、彼女は最後まで任務を全うして順次だった、あの任務を全うして組織に順次だ、
うんうん
うん、模範的な構成員だったって報告書にまとめて終わりなんだ、うんうん、
それめっちゃその報告したやつかっこよすぎません？
いや、かっ最後に本当にかっこいいのはその暗殺者なんですよ。やっぱりあのそういう、もう情なんてないような組織の間だけど、なんでそうしたかって自分もそうなってやるかもしれないっていう気持ちがあったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
その中で組織を裏切らず、
うんうん、
それでいて愛を全うしたこの姿に敬意を表したからこの報告書を出したんですよ、うんうん、
なるほど。
でこういうですね、さっきも言った通りこの何パターンかあるけどきっとどれも非連にしかならないって予感させる、
うんうん、
ものの濡れ場シーンってそそるんです。
はいはいはいはい。未来がないのに。
その未来がなくて
今だけは。
そうなんですよ。もう後がない、あの先がないってなんか分かってる時のシーンってすごくなんか愛おしくありません？
はいはい。いやその話、あの話の始まりからずっと思ってて、はい、若干あのシチュエーション的に違うんですけど、うん、あの不夜城って昔金城武史で映画があったの知りません？
タイトルとそれがあったってことは存じてますけど、
結局あれもマフィアもので、
はい、
なんか結局非連で終わる話なんですけど、
だ
けど、なんかその雰囲気を思い出しました。
そうね、もうあれです、土手版中の土手版なんですこれ。もう必ずね、あのカレーな蕎麦屋に行ったら出てくるカレー南蛮のごとくですね。必ずある。特にあの、はいはいはい、漫画とかともかく小説とかだと確実にあるんですよ。もっと言うとですね、あのファイナルファンタジータクティクスのウィーユベールですよ。って言って分かる人がどんだけいるかなんですけどね。
僕もタクティクスはミリシューなんですよ。
あー残念、これはですね、ぜひ
やってみないとですね。
でもなんかこうあのそういう時のこう女エージェントって
うんうん、
もうすんごく印象に残りません？その濡れ場の前半シーンは別に諦めてるわけじゃないわけですよ、
うんうん、普通に任務中ですもんね。
ただその時でも任務に失敗するかもしれないっていうこうスリリングとかあったりするわけなんですね。でどんだけこの男性と愛し合っても結局は私が殺すんだっていう、まあそういう意味での定感はありますけど、
うんうんうんうん、
まだこのスタート時点で本気でそこまで添い遂げようって気にはなってないわけです。
あ、はいはいはいはい、
それがだんだんだんだんなんですよ。ただ逆に言うと土定版なんで、
はい、
そんな状態での時点でもう読者である我々はあこれ切れ者だなって分かるんです。
なるほど。あとはもう家庭を頼むしかないんですね。
かもう完全にそれ裏切ってくれるかっていう、
うんうんうん、
だからあのだからこう問われてるんですよ。一体我々は土定番を求めているのか、うん、あのその期待を裏切ってほしいのか、あなたのご注文は今どっちって。なんかそういう思わせるような土定番ものってよくないですか？
はいはいはいはい、
こう完全なこうハッピーエンドになると思わせて、いきなり最後の最後の土壇場で彼女がものすごい凶悪な顔して、うん、なんかあの裏切ったりとか、
はいはいはい、
そういうたまに裏切るものあって、
うんうん、
そういうのをですね一度読むと自分が土手版を求めてるのか、うんうん、そうじゃないのかっていうのをなんか毎回問われてる気がするんですね、作品から。
はいはいはいはい、
そういうのがね、
うんうん、
土手版ものには土手版ものの楽しみ方というのがあるんですよ、うんうん、それをね総合的な含めたシチュエーションでございました。正義です、
まあね、創作物に触れるときに、まあ、土定番というのはいろいろありますけど、
はい、
なんだろう、そこの中で変化球を放ってくる あの作家さんだったりして、それからその作家さん好きになったりとか、いろんなシチュエーションがありますけどね。
やっぱりね、はい、その喧嘩気分が良かったらね、すごい印象残るんですよね。ものすごく印象残って、
いわゆるいい意味で裏切られたという。
そうなんですよね。だからそれがすごい心にダメージを負うような内容だったとしても、なんかこうたまに求めちゃうっていうのが、
はいはいはい、
なんか癒しを求めてたはずなのに、たまに裏切りを求めちゃうみたいな。
あ、はい、
だからね、こう一度その当たるとでかいんだけど、基本的にやっぱり土手番行って、まあ、日高屋に行ったら必ずこれを頼んじゃうっていうようなので基本的にもう決まっちゃうんですよね。土手番って要するにそういうことですから、
いつものっていう。
そうそうそうそう、でいつものって言いつつ、一度も頼んだことがないメニューがあったりした時に、やっぱりメニューが自分にこう聞いてくるわけですよ。お前は何を求めてるんだと。
はいはいはい。
やっぱこのね、こうメニューとかね、作品からこうなんかじろって見られてるって感覚ってなんかゾクゾクしません？やっぱね、作品と自分との対話なんですよ、結局は。
はいはいはいはい。
だこの対話がね、楽しい作品はいいです。とても、
はい、
それが必ずしも何かこう本格的なもう一から の、 先の見えない話だけじゃなくて、土定番の、超土定番お約束ものですらこんな楽しみ方があるんです。なんでね、やっぱりね、面白くないとかつまんないとか言う前に、自分がね、楽しみ方は新しいものをですね、更新していかなきゃダメなんですよ。
もうね、
面白いものはいくらでも転がってるんで、あとは自分の楽しみ方なんですよね。
なるほど。
だからありふれたありきたりのようなものですら、こんなにもってのがあるんですから、だからお金が、ね、あんまりなくて新しいものが買えないっていう時でも、もうすでに読み慣れたようなものでも、こんな楽しみ方があるっていう目線でですね、改めてページを開くとですね、いろいろ新しい発見ってあるんですよ、はいはい、これが楽しい。昔読んだ漫画、エロでなくてもいいんですけど、昔読んだ漫画を読む時の楽しさって分かります？あの時のでは全然感じなかったものを感じるかもしれないっていう、あの感覚。少年時代に読んだ漫画を今読んで、いや大人だから改めて分かることがあるとかそういう話もありますけど、漫画そのものの読み方、楽しみ方っていうもののバリエーションがもっとあるんだっていうことを我々分かってるじゃないですか、子供の時よりも、
はいはい
はい、そういう時点で読んだ時の新しい楽しみ方なんですよ。
はいはいはい。
だからもうとにかく面白くてたまんないっていう感情だけで読んでたものが、今読んだらこの広いエロいなってありますよ。
はいはいはいはい。
本当ありますからね。ということで、いいところでお時間かと思うのですが、
いい感じの時間にもうだいぶなってると思いますが、はい、
ちょっとなんで締めの話なわけじゃないんですけど、
はいはい、
人様の性癖を聞くのって、
うん、
なんこんなに面白いんでしょうかね。
なんなんでしょうかね。例えばリスナーさんとかでも言ってましたけど、
はい、
黒柳さんのその過去の恋愛遍歴をいろいろ聞くだけでむっちゃ楽しいっていう
風にお
っしゃってくださる方もいる。
いや本当いつも楽しいと。そのね、内容がたとえ全く知らなくても、
はいはい、
要はあれなんですよ、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権のごとく、たとえそれを知らなくて全く分からなくても、なんかあれに通じる面白おかしさっていうのはね、この他人の性癖を聞くっていうところあるかと思うんですよね。
はいはいはいはい。
やっぱこう本来我々こういう話って墓場まで持っていくはずの秘密だと思ってたじゃないですか。
そうですね。
それをねこうやって共有し合えるっていうのが、まあ安心できるし、まあ、ある種すごい時代になったもんだなと。
そうですね。
しかもこうまだ黒柳さんの話は、まあ例えばですよ、好きな AV 女優は誰だったとか、西川口のあの風俗店はみたいな、もうすみません、もうどこやの話でしょうけどそういう話って昭和の時代から、
はいはい、
限定的ではあるんですけど、このエロ親父たちのおかげで、そういう話までだったらある程度の市民権って得ていたじゃないですか。まあ場所のこう酒場とかで話す分には、
まあ酒の酔った席ならまあまあまあっていう、
そうです。 でも、私が今話したようなのとかだと、まあ、あるいはちょっとそちらの SM の話もまだなのかもしれないんですけど、ゲーマーになって今でさえ、そんな作品の、場で話したとしても、下手するドン引き案件じゃないですか。
そうですよね。よっぽど気心の知れた相手でもドン引き案件になりうるあれですもんね。
ていうか、黒柳さん、私の話でかなりドン引きしてますよね。
え？
してない？大丈夫？
引いてはないです。
ああ、よ
た
かっ
だ、
たよかった。
うまくひ、あの、返せなかったなって、ちょっと、申し訳なさが立ってます。
いや、お互いね、卓球をしようと思ったら、持ってきてるボールがですね、5メートルぐらいありましたって感覚はあるんですけど。
ちょっとこのラケットでは難しいかなと。
そうなんだ。やっぱこういう、SM とかですね、私の二次元の話なんてですね、まあ、もし気心ある相手がしたとしても、やっぱりそもそも二次元での性癖を話すこと自体が、じゃあお前30過ぎてまだ漫画でいたしてんのかよっていうふうな風に、こう人の性をまだですね、笑われる時代から脱却してないと思うんですよね。それがですね、この配信のように、こうやって話し合えるだけじゃなくて、もう世の中に発信しちゃってるって、これすごい時代ですよ。
すごいですね。
だからですね、こう我々がこの新しい時代のですね、最先端に今立ってるという感覚をですね、持って、また思い出し次第ですね、第2回声劇会、我々もやろうじゃないかと。でもちょっと今すでにですね、野望を持っているんですけど、まあ、第2回が通るかどうかはですね、今更ですけど、こいつの審査が通るかどうか次第ですね。
そうですね。あとは、もしくは、審査通った後で 消
は
さ
い。
れないかなっていう感じですね。
審査通った後も消されちゃうんですか？
結局、通報案件ですよ。
いや、通報されるほど、再生数って、
ないです。さて、いつものふつおたのコーナーです。このコーナーではいただいたお便りを紹介していきます。早速1通目からですね、フレディさんからいただいております。毎度どうもありがとうございます。フレディさんの1通目、先にフライングでふつおたコーナー聞きましたが、そうですか、20通とかになっても構いませんか。実に安心しましたわ。さて、これより本編を半裸 M 字開脚で視聴いたしますねっていただいてます。その間延び出てる、半裸の何かしかをちゃんとしまってね、正座して、洗濯板の上で正座してお聞きください。よろしくお願いします。続いてもう一通、富吉さんの笑い方は「ん、ふ、ふん、ふん」でしょうといただきました。再現できてなかったですかね。僕もあくまで記憶の中でやったので、事前に予習をしてですね、再現したわけではないので、再現度合いがいまいちだったらすいません。でも僕の言いたいことは分かっていただけてるようで、よかったです。今後また精進してリベンジしたいと思います。するか。続いてもう一つ、喋り方に特徴があった方がモノマネ師としてはありがたいですわね。黒柳さんは喋り方の真似が極めてむずい方ですわ、といただきました。特徴、確かに難しいかもですね。クラスに一人はいそうと言われ続けて学生生活を終えてきましたので、ごく平凡な声と、ごく平凡な見た目としておりますので、クラスで目立たず、騒がず、慌てず、そっと忘れられるような感じですので、友達も少ないです。誰か僕と友達になってください。綺麗なお姉さんだったらなおさらいいです。よろしくお願いします。またまたもう1通、フレディさん何通送ったんでしょうか今回は。 私ネタを振るより腰を振る役割を演じておりますのでね、そもそも普段から下ネタワールドでネタ放棄じゃなかったネタ放出しちゃってますんでねといただきました。下ネタワールドでって言ってますけど、完全に今回ですねカルサブに出演いただいてるのにまさにその通りの状態になってしまいましたね。今後も、自分で思ってもなかなか言い出せないような下ネタに関してはフレディさんに言ってもらおうと思います。次のもう一つ、黒光りこここここここここここここれ子が何個あるんだ、マックスでないかいっていただきました。ね、しっかりね黒柳の小鉄のネタを拾っていただいてありがとうございます。ほんとね、寒風吹きさぶ中原付でどっか行って帰ってきたみたいな状態になってましたんで、はい、もう少しで青紫になって壊死していたかもしれません。次の一通、さばけっぱななんとか、あれその作者の名前も確かいただきました。そうですね、坂崎フレディさんという方のさばけっぱなしという漫画になりますので、同じフレディさんですね。坂崎フレディさんも18禁の同人誌とか、作品とか作られてたので、まあフレディさんっていうお名前の方はそういうことだということなんでしょう。続いての1通、2020年で買ったベスト漫画ですか。声が出せない少女は彼女が優しすぎると思ってるですわね。スケベ部門では某ルーペ先生のあらやだあれ19年でしたわといただきました。前半の方はあれですね、ツイッターのタイムラインで自分も見かけたことのある作品だと思います。声の形のように声の出せないヒロインがいるんですけれども、そこにちょっと SF が絡んでてですね、もう片っぽの、彼女のお友達になっていく女の子の方は割とツンデレ系の人なんですけれども、人の思っていることが聞こえるという特殊能力があって、本人は伝えられていないと思っているその声の出せない子の気持ちを実は汲み取ることができて、直接的ではないんですけれども割とこう間接的にとか、もうしょうがないなっていう感じで手伝ってあげたりとか、そういう風に支えている漫画ですね。まだ書籍でまるっと読んだことがないので、何かの機会に読んでみたくあるんですけれども、これがフレディさんのおすすめということで、はい、ご紹介ありがとうございます。ボールウペ先生に関しては19年のネタなのでスルーさせていただきます。続いて、もう一つ、今回だけだったかいつもだったか、 BGM のループ始めだけ音がすごいでかい、アルファベットで書いていただいてます。これに関しては申し訳ないです。前回配信されてすぐに聞かれた方、特にこの症状、悩まれてしまったかもしれません。どうも編集の、画面上ではちゃんと小さく BGM を絞っているように見えてるんですけど、実際には曲のループの頭のところ、そこだけこう音量が元の音量のままになっててですね、特にイヤホン勢ヘッドホン勢の方が耳がやられかけたようで大変申し訳ありませんでした。補足でツイッターとかで、紹介させていただいたんですけれども、改めてすいません、お聞き苦しい点あったと思います。すいませんでした。以上、ファイルは差し替えが終わっているので、一旦アプリで聞かれてる方なんかは取り込んだ番組を一回削除してもう一回保存し直すと置き換わっていると思いますので、そちらで今後ご聴取いただければと思います。これですね、ちゃんとマリタイムさんにも事前に音声チェックしていただいた時にそこだけちょっと気になりますっていうので教えていただいてたんですけど、全部をちゃんと潰せてなくって、ごくごく一部だけ直して、よしこれで直ったと思って配信したら、このざまでした。ちゃんと人のね言っていただいた指摘はちゃんと確認して、行おうという、実際の仕事の姿勢にも関わるような内容になってしまってちょっと恥ずかしかったです。すいませんでした。フレティさんからいただいたお便りはここまでですね。どうもありがとうございました。さて、お次はサブネームヘビレオさんから3通いただいてます。次々にご紹介していきます。 5つ目、サイド M 的なヒップマイじゃないかな、ラップで攻めるといいかも、過去大やけど必死といただきました。これはあれですね、例のあの24歳の、職場の方の話ですね。確かにあのサイド M 的なぐらいしか僕は思いつかなかったんですけど、ヒップマイとかもそうでしょうね。かといってあのラップで攻めるって完全に痛いやつじゃないですか。そんなことはさすがにできないので、もうちょっとあの普通のオタトークであのお話しして、オタ友達になってもらえたらなと思ってます。2通目はマリタイムさんって熟女好きなんですか、エッチですねといただきました。はい、マリタイムさんは本当熟女大好きですよ。どうしてもいろんなヒロインの母親キャラにしか全然興奮できないって言ってましたので、今後どんどん我々年を経るに従って女子高生のヒロインよりもどっちかというと奥さんの方がドキドキするようにどんどんなっていくと思いますので、まあ正常な反応ではあるんでしょうけれども、かなり、マリタイムさんは尖っているということで、はい、よろしくお願いいたします。マリタイムさん聞いてたらごめんなさい。最後に、3つ目です。小鉄さんがラップ得意なのは重々承知してますが、まずは軽サブで披露してリスナーにそれで落とせるかジャッジしてもらいましょうといただきました。だからなんで人にラップをさせようとするのかね、おやけど必死って言って起きながら絶対に何かさせようという人のやることとは思えませんね。ひどいです。そういうことで追い詰めて軽サブで何とかしてこう痛い目を見させようというその魂胆が良くないと思います。ブンツブンツブンツブンツ、彼女いない歴12年、一人が好きなだけちゅうんじゃねえ、ちょっと人より理想高いだけなこと言ってたら歳を重ねるだけ、それぞれいいとこあるのに二人で重ねたいよねハーモニー、ただ誠実実直あるのみ、見つけたいよ君との青のり、感動的な出会いがしたいよ、でも襟好みなんてしないよ、さあかかってこい恋の試合よ、ぶつけてこうぜってがいの思いよ、yeah. 次です。サブネームプラスさんからいただいてます。ありがとうございます。さすがマリタイムさん引き出すなぁといただきましたね、毎度お聞きいただいてお便りをこうやっていただいてありがとうございます。なんか実況風になってなかなかこまごま届いて別に読まなくていいですよみたいにいろいろおっしゃる方もいるんですけれども、読み上げていきます。次の1つ、いいね波を聞いてくれ、お引越し分かってるといただきました。まあ、ご紹介いただいたのはもともとマリタイムさんで、まあこうやってポッドキャストみたいなラジオみたいなことをしてると結構刺さるんじゃないかっていう風に教えていただいて の視聴だったので、うん、結構本当面白かったですね。そもそも作家さんとしては元から無限の住人とかで知ってたので、はい、いろんな漫画書かれてますけれども、結構こういう変なって言ったらあれですけど、奇抜なキャラクターが出てくるやつとか結構ギャグに振ってたりするんですよね。サブカル色がなんか強みに出ながらもなんかちょっと笑えたりとか、そういうところはなんかアフタヌーン作家っていう感じがしますね。次の一通です。にじみ出る結婚願望にじみ出るっていうかもうあからさますぎるんですけどね。ポッドキャストカルサブでは黒柳小鉄の嫁を探しております。我こそはと思われる女性の方はダイレクトメールハッシュタグをつけてのつぶやきとお待ちしておりますので、はい、メールアドレスもございますのでどうぞよろしくお願いいたします。何の告知だ。次の一通です。あれ鬼滅決着してないわらといただきました。確かにですね、僕がちゃんと解説をする前にですね、マリタイムさんは話を切り上げてしまったのでちょっと不本意なんですけれども、まあちゃんと次回はどっか時間をとって質問にちゃんと答えていきたいなと思います。続いての1つ、悪事機械の侵食が進んでいるといただきました。ありがとうございます。いろんな方からいろんなネタを提供いただいているので、まあ少しずつ見ていかないとなとは思ってるんですけれども、何分ですね、超大作っていうわけではなくって、ツッコミどころ満載の変な作品とかばっかりなので、そういう点に関してはですね、 スルーして、自己の精神や健康を損なわないようにしたいと思います。続いての一通です。青春フラグ多いなぁといただきました。ありがとうございます。おそらくピンクのカルサブの話でしょうか。あのねだいたい出し尽くしてきましたんで、まあ人の一生でそんな甘酸っぱい青春がそんなに重なってるわけないですからね、あの程度でございます。まあ打ち止めになった際にはまた新しい話をこさえないといけないんですけれども、前述の通り私12年ほど彼女がおりませんので、泣きそうです。次、めちゃくちゃ機材買ってるな、ライトニングのマイク気になるといただきました。これがですね、マイクの機種名をちゃんとお伝えしておきましょう。シュア MV88 というマイクになります。綴りは SHURE、 これでシュア、MV88 ですね。これがまあライトニング端子にそのまま挿して、風防が丸っこいのでちょっとかさばってるんですけれども、それを外すとちょっと、棒状の短いのがニュッと出てくるだけなので、はい、ただいろんなね雑音とかを入れないためには風防をちゃんとかぶせておかないといけないので、まあ結構大変なんですけども、これのちょっとマイナス点が、こうやってお便り会をするのにツイートを読み上げるのにスマホをいじるとその雑音が入っていくというですね。だから音声が編集を必ずしないといけなくなってしまいますので、その分はマイナスかなと思ってます。まあその代わりですね、まあ挿せば本体のマイクよりはいい音で取れますし、デシベルの上限値をまた変えることができるので、音割れを収録の段階で防ぐことができますので、まあその後が少し楽になったり、まあその分ノイズも入るので、触った場合のですね、あと取り落としたりとか握り直したりとかするだけでガサガサとかいう可能性があるので、それはもうちょっと工夫が必要になります。まあ、テーブルの上に置いたままで他のタブレットとかでツイートとか、原稿とかを読みつつ、あくまで録音機材として使うのであればちょうどいいかもしれません。続いての一通です。サブパーソナリティフラグといただきました。これはどちらのことを指してあるんですかね。マリタイムさんも完全にサブパーソナリティとして引き込んでしまったことにしていますので、ご紹介もサブパーソナリティと、言っております。もう一人の今日お呼びした方の話だったら、そうですね、フラグではあるんですけれども、その恒常的に出ていただけるかどうかっていうのはまた今後の交渉次第ですし、あんまりリスナーさんをどんどん語り手として引き入れていくと、サイレントリスナーさんがいるのはもちろんなんですけれども、どんどんリスナーさんが減っていってパーソナリティになっていくっていうですね、弱小ポッドキャストとしては何をしてるんだか本末転倒な感じになりそうなので、はい、ほどほどに取り入れていきたいと思います。お次の一通です。3万わらといただきました。これマリタイムさんの出演料ですね。出演料ね、お支払いしてもいいんですけどもね、ちょっと3万円はなかなかお支払い難しいからですね、何でお支払いしましょうか。カルサブに出演できる権利っていうことでどうでしょうか。で、出ていただいて、次回も出ていいですよという権利をね、お渡ししてまた出てもらってって、マリタイムさん納得しないだろうな。本当に現金が欲しいと言ってるわけではないと思いますので、何かしかお気持ちでお返ししていけたらなと思っております。次の一通です。 2B 論争でしたら戦争ですで爆笑。これはサブパーソナリティの線は消えたかなといただきました。サブパーソナリティとしての線が消えたかどうかっていうよりも、そもそも一回出ていただけそうっていうのがですね、ありがたいことでね、戦争だって言ってるのもある意味プロレスの部分ですので、それで本当に喧嘩別れになったら笑っちゃいますけどね、それはないと思いますので、穏やかに、穏便にですね、出すか出さないかっていう話をじゃなくって、ニーヤがどんな面白いゲームかっていう話をしたいと思います。最後の一通です。僕やばパートだもはや、キャーキャー発狂、トーハト状態わかりやすいといただきました。ありがとうございます。そうですね、なんていうか本心を伝えずに、付き合おうよっていうんじゃなくって、ここいね、お城のような宿泊施設行ったことないから行ってみようよっていう、その 何かにすり替えて刺そうとしてるのってそんな感じしますよね。ただ山田はさすがにあのね、お城のような宿泊施設にあの市川を連れ込んだりは、しませんし、そもそもあの都の条例であの中学生は入れませんってなるでしょうし、見た目で騙されますかねっていうか、そもそもあのなんか制服であの連れ込みそうで怖くないですか、あの二人勢いでですね。まあさすがにそれはないか。であと東鳩状態ってあの勝手に名前をつけてしまってね、俺の股間がブランニューハとか言ったせいですよね、すいませんでした。そりゃ最初はそうですよと。結構共感いただける方が多いんでしたら、僕の、しぼんだ虎徹も救われると思います。どうもプラスさん、いろいろ、お便り何通もありがとうございました。今回のお便り紹介は以上になります。ポッドキャストカルサブでは皆様からのお便りを募集しております。送り先はツイッターの番組公式アカウントへのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグひらがなでカルサブをつけてつぶやいてください。他には G メールでもお送りいただけます。メールアドレスは軽くてサブイ KARUKUTESABUI @gmail.com です。以上の方法でお送りいただいたお便りは番組内で紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。いつもお便りたくさんありがとうございます。お便りがなくてもこうやって聞いていただいているサイレントリスナーのあなたもありがとうございます。以上、お便りのコーナーでした。さてエンディングでございます。ちょっとですね、時間の都合上とかいろいろありまして、エンディングの方にはフレディさんちょっとお越しいただけてないんですけれども、今回の、穏やかなですね好き嫌いの話いかがだったでしょうか。とてもですねフレディさんシャイな方でですね、なかなかこんな内容の話の時にそんなにいろいろですね話すことができなかったっていうふうにおっしゃってましたけど、なわけあるかい、喋りすぎでしょなんだよその情熱は、びっくりしたよもう。まあ大方予想できてたことではあるんですけれども、完全に圧倒されたあの黒柳と、しっかり情熱を語る、フレディさんが撮れたんではないでしょうか。フレディさんがどういったリスナーさんで、他の番組でどういうことをされてるかっていうのは、繰り返しになりますが、愚者の宮殿聖壁会ですね、そちらを、聞いていただいて、番組のブログの本文のところにも、ご紹介で、上げておきますので、できればまあツイッターの方でも、リツイート引用リツイートなど等でご紹介しようと思っておりますので、そちらからどうぞお聞きいただいて、いろんなですねパーソナリティ大爆笑になってしまったあのフレディさんのお便りをお聞きいただければと思います。まあそんなこんなで、終わっていこうと思いますが、次回の予定ですね、またしても立っておりません。逆にこういう番組がやりたいとか、こういうネタがありますよとか、これ話したらいいんじゃないのっていうのはもうどしどし募集しておりますので、いつでもお寄せいただければと思います。まあ、必ず採用できるというわけではないんですけれども、いろんなご希望いただいたからにはいろいろ、考えてみたいと思いますので、どうぞお待ちしております。ではポッドキャストカルサブ、お相手はハスコラが死ぬほど嫌いなのに核戦除去動画を YouTube で見ちゃった黒柳虎徹でございました。また皆さんお会いしましょう。さようなら。